どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、不動産の話になるんですかね。日頃から考えているし、そしてボイシーでも何度も語ってきた話があるんですけど、それがね、日常の会話でも雑談でも、ああ、確かになーっていう感じで、こう、現実味を帯びてきて、と考えさせられたということがあったので、皆さんと共有したいっていうね。そんなね、ゆるりとした配信になるかなと思います。で、きっかけとしては、昨日だったかな、妻と、そして、うちの母親、おかんとですね、3人で、ぺちゃくちゃ喋ってたんですよね。で、テレビがついていたんで、テレビも耳に入ってきていたんですけど、そこでね、不動産の話がニュースでやってたんですよ。で、そのニュースに関しては、家賃の値上げですね、管理会社などなど、大家さんからの、こう、家賃の値上げに対してどうすべきかみたいなね、話が展開されていて、さすがにその家賃の値上げにはこう応じることができないのでっていう感じで、訴訟に発展していたみたいなね、そんなケースを取り扱ってたんですよね。で、それに関してもなかなかね、興味深い話なので、家賃の値上げに対応できるのかみたいなね、家賃の値上げっていうのは言いなりなのかみたいなところがあって、で、訴訟まで発展するってあんまりなかなか聞かないので、それもね、また別途いつかどこかで語りたいなっていうところなんだけれど、そこから発展して、不動産の話をね、3人でしてたんですよ。で、妻がね、なかなか面白い話をしてくれて、昔ドラマでね、結婚できない男っていうね、ドラマがあったの皆さんご存知でしょうか？僕も全話見たことないんですけど、数話見たことがあって、なかなか面白いドラマだったんですよね。主人公阿部寛さん演じる桑野っていう人間だったかな、建築士をやっている方で、で、結婚できない男っていうタイトルだからね。結婚しない男なんですよ。一人暮らしを謳歌している。独身貴族ってやつですかね。かなり偏屈で、かなり変わった人間を、阿部寛さんが演じていたっていう感じなんだよね。で、建築士なので、いろいろな提案を顧客にしていくわけですけど、その提案でね、不動産を持つということ、家を建てるということは、いろいろなことがあると。で、一人暮らしになることもあれば、人数が変わることもあるので、いろいろ考えて設計しなきゃいけない、いけないね、みたいなね。そんなシーンがあったんですよ。で、詳しくは覚えてないんだけれど、で、その詳しさは今日の趣旨にはね、関係ないので、ざっくりお話しすると、離婚を前提とした建築とかね。だから、人数が減ったとしても、ここをこういう感じにすると、一人暮らしを謳歌できますよ、みたいなね。そういう提案とかをしていたわけですね。で、それ自体はさ、さすがにね、新婚の夫婦に離婚を前提とした建築デザインとか、ドラマっぽいな、とは思うんだけれど、でも一方で、その時代にはね、こう、建築とか不動産を持つということに対して、人数が変わるみたいな感覚っていうのは、あんまり、その浸透してなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、そこから10年、20年経って、今もね、なかなか、それを前面に出して考えるっていうことはないんだけれど、僕が日頃から言ってきた、30年も40年も住む構成、住む時の世帯の人数構成っていうのが変わらないことってないよねっていうあの話ですね。あれっていうのは非常に現実味を帯びてきたなって思うんですね。だから10年、20年前のドラマでは笑い話みたいなもんだったんだけれど、離婚を前提とする人数の減り方っていうのはね、さすがに今も笑い話なんだけれど、息子娘が独立をしていくというかね、独り立ちをして出ていくとか、パートナーが亡くなるとか、おじいちゃんおばあちゃん2世代で住んでたらおじいちゃんおばあちゃんが亡くなるとか、そういったことっていうのは3、40年生きていれば必ず起こるんですよね。で、うちも6人家族でスタートしてるんですけど、当然人数は減っていくわけですよ。その中で、この人数が減ることを前提とした不動産、自分たちの家 ていうのを、まあ、どれだけ考えられているかっていうのはすっごく重要だなって、まあ、常日頃から思ってるし、ボイシーでも発信してきたんですよね。で、まあ、そんな話をね、こう妻とおかんとしていて、ああまあ確かにあのドラマっていうのは本当になんか面白い笑い話みたいな感じだったけれど、まあながち間違っちゃないというか、結構的を射た話だったんだねみたいなね、まあ、そんな話をしていたわけです。で、まあ、不動産の話になったもんですから、母親がね、おかんがね、まあ、そのまま話をしてくれるわけなんだけど、雑談でね、まあ、近所でも、こう、一人で、高齢者が大きな家に住んでいるケースっていうのは、すっごく増えたみたいなことを言うんですよね。まあ、それがね、間違ってるとは思わないんですよ。いろいろなケースがあるからね。まあ、例えば、こう長年住み続けた家なので、家族は全員ね、まあいろいろな事情でいなくなってしまったけれど、その大きな家に住み続けるんだっていうね、まあそういうね思いで住んでいる人もいるでしょうし、まあ一方で、まあ引っ越すこともできない、年金では家賃も払えないし、そもそも引っ越しをする労力もない、まあ引っ越しって大変ですからね。で、手伝ってくれる家族もない、だから住みづらいけれども2階建てのこの部屋で、大きな部屋でなかなか掃除もできずに住んでいかなきゃいけないみたいなね、まあそういうケースもあると思うんですね。だからまあ一概にそうなってしまうことは間違いだなんて言いたいわけではないんだけれど、今日はね、まあただ昔よりもね、それを回避するためにどうすべきかっていうのを、まあ、考えて生きられる状況にはなってきてるんじゃないかな。というのも、これも結局、まあ、不動産リテラシーだけでもないし、マネーリテラシーだけでもないんだけれど、やっぱりこう、総合力だと思うんですよね。未来に向けてどれだけ想像力を働かせられたか、どれだけリテラシーを高められてきたかみたいなね。まあ、そんなところで、やっぱりこう、昔は持ち家を持つもんだ。家を建てて一人前だ、みたいな謎の価値観があってさ。で、まあ、それにずっと住み続けるみたいなところがあったと。で、それは別に悪くはないんだけれど、でもお金的にね、金銭的になかなか厳しい時代になって、そうも言ってられないよねってなった最近だと、まあそれだけだと結構、まあそれをこう愚直に貫くと厳しい人生になる可能性もあるじゃないですか。だから想像力を働かせて、常に最適なサイズの家に住むっていうね、まあこれをすることがとても重要にはなってくるよね。これは、そしてボイシーではずっと言ってきたんだけれど、なんかそれがこう、身近に、ああ、確かにやっぱり言ってきたことっていうのは間違いじゃなかったなと、こうなっちゃうよねっていうね。まあそういうのが結構身近に感じることができたので、改めて共有したいなというところなんです。持ち家だろうと賃貸だろうと、まあその論争っていうのは消えないし、まあどこに軸足を置くかで、どっちがいいとか悪いとかになってくるんだよね。まあ、だからその議論は、議論をしたい人がね、前提を置いて議論すればいいと思うんですよ。僕も別に持ち家賃貸どっちがいいとか言うつもりもないしね。まあ、今後も話はするだろうけどね、軸足を置きながらね、コンテンツにはなるから。ただ、確かなことは、やっぱり3、40年人数構成が変わらない家っていうのはないんだっていうことなんですよね。で、それでこう自分のサイズというか、自分たちの人数に合わないサイズになってしまっていいのかっていうのは考えて、常に家を選ばなきゃいけないよねって思います。まあこれはタラレバだからね。先人というかね、バブルを駆け抜けた、高度経済成長を駆け抜けた人たちっていうのは、まあそんなことを考えなくても何とでもなった時代だからね。だからまあそれはそれでいいんだけれど、でも最終局面でサイズがね、自分に合ってないよっていう人はかなり今多いと思うんですよ。だからそれをせっかくだったらね、自分の糧にするというか、反面教師にして、まあ、自分の人生っていうのはどうすれば最後より良い家になるのかっていうのは、まあ、せっかくだったら考えられた方がいいのかな。で、サイズを合わせるっていうことは、お金的にはおそらく、節約につながると思うんですよね。まあ、だからね、それをするためにどうすればいいのかっていうのも、その家選びの一つの指標にはなるのかなと思います。で、ここで重要なのは、やっぱり一つの指標に過ぎないっていうことなんですよね。まあ、人数構成が変わるから、それに対応するために家を選ぼうみたいなね。まあ、それだけじゃないじゃないですか。あ、より良い住みやすい家とかね。 別にサイズが大きかろうが、一人になろうが、持ち家がいいとか、いろいろ感情で物を買わなきゃいけないケースっていうのもあると思うので、まあそういうのもひっくるめて、まあいろいろ考えることがあるよねと。住む家を選ぶっていうのは難しいよねというお話です。まあ人生にはね、不測の事態っていうのは起きますからね。一人暮らしで一人のサイズで、ずっと過ごしているのはもう全然いいんですよ。もうどんな状態にもさ、どんな事態にも多分対応できるからね。でも人数が増えた後減るっていうところは、やっぱりネガティブなことも結構要素としては加わってくるからね。そこを想像はしたくないんですよ、人間はね。でも、そういったものも含めて、想像力を働かせて、より良い人生っていうのを歩んでいく。まあ、そのためには、まあ、なかなか総合力がいるよなと、総合リテラシーがいるよな。そして、まあ、なんかこう、精神力もいる、そんな話なんだろうなと思います。やっぱりね、こう、あんまり調子の良くない国で生きていくっていうのはね、タフだなと思いましたね。いろいろな話を聞いていてね。で、まあ、こういう不動産の事情というか、まあ自分がボイシーで話してきて、こういった未来があるよねと、大変だよねと、まあサイズをね、こう人数構成が変わっていくことを前提にしていない人って多いよねみたいな話は、過去何度となくしてきたわけで、まあそれが結構目に見えた形で出てきているので、とりあえず共有しようと、今日はお話をしたという感じです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。